77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオですね。今日は9月2日ということで、9月になりました。はい、もうね、秋っていう感じですよね。まあなんですけど、まあ毎年のことなんですけど、まあ9月まだまだ暑いですよね。はい、もうね、まあここ長崎はですね、まあここのところちょっとお天気が悪いので、まあたまたまね、そんなに気温が上がらないということで、まあ基本的にはね、過ごしやすいかもしれないんですけど、はい、今ね台風がね接近しているっていうので、ね、こう進路もねちょっとまだわからないところあるんですけど、まあ進路によってはね、場所によってはね、こう被害があるところもねあるかもしれないので、ね、農業をやってる方も、農業以外のお仕事をやってる方もね、ぜひ安全第一で、ご安全に過ごしていただきたいと思います。はい、まあ、私もね、まあ天気悪い時は当然ね、現場は回らないので、まあ、お店にずっといるんですけど、あんまり天気が悪かったらね、天気悪かったらっていうか、台風がね、こう、直撃したらね、お店もね、閉めることもあります。当然ね。はい。ね、無理にね、お店行こうかなって言って、ね、怪我しちゃったりする人いたらいけないので、そういう時はね、私もお家で安全に過ごします。はい。なのでね、皆さんもぜひ安全第一でね、過ごしてください。はい、ということでね、始まりましたなやラジオなんですけど、今日もねメンタルコーチの梅野奈美さんは、お仕事のためお休みです。はい、皆さんね、ちょっと寂しいかもしれませんけど、はい、今日は私一人でご案内したいと思います。はい、ということでね、皆さんどうですか、この夏はいかがでしたか。はい、ね、8月ね、終わったんですけど、私の方はね、まあ、お店はね、メロンのね、生搾りカクテル、贅沢メロンナイトってね、イベントをやってたんですけど、まあ、それもね、たくさんの方にね、メロンのね、旬の美味しさをね、カクテル、ノンアルコールで、楽しんでいただけたなっていうふうに思いますし、あとね、最近私、地元長崎県の、まあ、いろんな農産物をこう PR するお仕事をね、いろいろ機会をいただいて、させてもらってるんですけど、つい先日はね、長崎市にあります、未来長崎ココウォークでね、やります。ね、まあ、農産物をこう PR するイベントの、私はですね、黒板を書いてきました。私、黒板アートもやってるんですよ。で、黒板アートやってるんで、まあ、長崎のね、日本一にもなった長崎和牛の、の生産者さんの黒板を書いてきました。で、まあそれ以外にもですね、まあ私の出身の雲仙市国見町というところがあるんですけど、まあそこではですね、長崎県観光協会と、あと市と県とですね、あとまあいくつかのこう民間の人たちがで集まってからですね、こう農業と観光を組み合わせて、で、あとまあまあ歴史的なね、歴史地区で、まあ、その農業と観光を組み合わせて何かお客さんに喜んでもらえるような、観光客の方に喜んでもらえるようなことできないかということで、新しいプロジェクトが始まりまして、で私はね、観光客の皆さんにご案内する、演出するっていうね、まあ、そういったこうなんでしょう、こう PR するこうアンバサダー的なお仕事をね、頼んでいただいたので、やらないってね誘っていただいたんで、でそこにもですね参加するようになったということで、最近はね、まあ、いろいろね農産物を PR するようなねお仕事も少しずつ、増やしていってるっていうところです。 はい、まあ、当然ねこのナヤラジオでも、まあ、いろんな、ね、農産物ね、PR って言いますか、ご紹介してるっていうことなんですけど、まあ、地元の方ではですね、まあ、主に長崎県の、農産物 をご紹介するっていうのは、まあ、そういったことをね、まあ、いろいろやってます。まあ、そういう感じでね、いろいろ、やってるんですけど、はい、もう、まあ、なんでしょう、まあ、9月になったので、こう、ね、お店の方ではそろそろ秋の味覚をですね、ご紹介するようになってきたんですね。で、まあ、うちね、果実酒のお店なので、まあ、取れたてのものをすぐその日 のうちにっていうのじゃなくて、ね、熟成させてからね、果実酒飲むっていうようなね、そういうのがあるんですけど、まあ、だけじゃなくて、まあ、例えば、季節の野菜のピザとかでしたら、まあ、その、まさにね、旬ね、まあ、そういったものをこう楽しめるような、まあ、そういうお店なんですね。で、まあ、秋の味覚いろいろ始まったわけなんですけど、はい。もう大体ね、まあ、秋の味覚ってこう順番にね、こういろんなものがこう旬を迎えていくわけですけど、まあ、早めにね、旬を迎えるのがね、イチジクなんですよ。はい。イチジク。皆さん、好きですか？もしかしたらあんまりね、イチジク買わないよって人もね、結構いるかもしれません。なんか お店でもね、お客さんと話してて、ね、結構そういうのあるんですよ。はい。まあ、なんでしょう、秋の味覚ね、リンゴとかね、これからね、どんどん出てきますけど、リンゴはよく買うよって言うけど、イチジクはね、なんかあんまり買わないよって人ね、結構いるんですよね。好きだけどっていうね。はい。なので、まあ、今日はね、今日のナヤラジオのテーマ、イチジクということで、今日イチジクのお話をね、していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマイチジクということなんですけど、はい、まあ、毎週恒例のねあれからいこうかなと思います。はい、イチジク何科の植物なのって言ってね、私もねこうイチジク何科ってね全然知らなかったんですけど、今調べてみたらね出てきました。クワ科ですね。クワ科ですよ。クワ皆さん知ってますか？クワの葉って ねありますよね。クワの葉って、まあ、カイコの餌になるんですけど、はい、そのクワ科のね、イチジク属って、らしいです。はい。まあ、確かにね、クワの実ってなんか、小さいつぶつぶが集まってるので、まあ、そういう意味では、こう、イチジクに似ているのかな、というふうにも思いますけど、なんかね、こう、クワと、こう、イチジクってあんまりね、結びつく感じがなかったですね。まあね、大体ね、何かとか言ったら、あ、なんか似てるな、とかね、思ったりするものが結構あるんですけどね。ね、イチジクの場合は思わなかったですね。そうなんです。で、まあ、原産地はどこなのっていうことなんですけど、これはですね、原産地ね、調べてみたんですけど、かなり昔からね、栽培されていたので、こう、はっきりどこっていうわけじゃないみたいですね。はい。原産地はアラビア南部や南西アジアと言われていますということなんですけど、まあ、確かにね、この辺りの料理には、イチジクをね使ったものが結構多いんですよ。はい、なんでしょう、イランとかですね、イランペルシャ料理とか、まあそういったあたりはですね、イチジク本当にねよく食べられてるんですよね。はい、ペルシャ料理屋さんとかにいたらもう結構出てきます。で、エジプトのピラミッドの壁画にね、表されていたりとかするっていうね。あとは旧約聖書にも登場するということなので、まあ、あのあたりでね、まあ、本当にね昔から栽培されていたんだなっていうようなのが、ね、この記録から伺えますね。はい。でも、原産地に近いメソポタミアではですね、6000年以上前から栽培されていたことが知られているっていうことなんですけど、はい。で、まあ、それから、まあ、そのすぐ近くにあるこの地中海地方なんかでもね、こうかなり広く栽培されていたっていうことなんで、これ、まあ、農業の歴史って、まあね、まあ、どこから見るかっていうのもよるんですけど、まあ、メソポタミアあたりで小麦の栽培から始まったっていうふうにね、よく、それが、まあ、まあ、一番古い部類の農業ってなるんですけど、それとほとんど並んでいるっていうことで、イチジクすごい歴史が長いですよね。はい。知ってました？こんなにね、歴史が深い、そんな果物だったんですね。で、まあ、まあ、日本にね、イチジクが入ってきたっていうのが、まあ、ここ長崎にね、上陸したっていうふうに言われています。はい。まあ、まあ、長崎っていろんなものがこう最初に入ってくるところなので、なので、こう、 日本でのこう発祥というかこう初めて入ってきたのは長崎なんですよっていうのがものすごくいっぱいあるんですけど、まあ、イチジクもそうですね、はい。で、まあ、日本に入ってきたのが、まあ、江戸時代初期っていうことなので、なので、まあ、世界的には歴史深いイチジクなんですけど、日本に入ってきたのはこう割と最近って言ったら最近ですね。まあ、もともとね、日本にあった在来品種とはまた別の品種が渡ってきたということなので、ね、在来の品種で考えたらもうもっと長いんじゃないかというふうに言われてるんですけどね。まあね、こんな感じでね、歴史深いね、イチジクなんですけど、これね、まあ、歴史深いっていうのね、なんかわかる気もするんですよ。はい。まあ、私ね、イチジクをちゃんと育てたことはないんですよ。ちゃんと育てたことはなくて、畑のね、端っこの方でね、こう生えてるのをね、熟したらこうちぎって食べるみたいなね、まあそういう感じでね、まあ、田舎には結構ありがちなんですけど、ちゃんと出荷するわけじゃないけど、お家で食べる分には生えてるよみたいなね、そういうのがあるんですけど、そうやって見てね、思ったのが、なんかね、イチジクね、割とね、栽培しやすいんですよね。はい。なんかね、まあ栽培しやすいっていうのはどういうのかっていうと、勝手に結構ね、実がなるんですよ。で、まあ、何がいいかっていうとね、まあ、枝がね、結構柔らかめだから、まあ、剪定とかしやすいっていうのもありますし、で、あとね、背が低いんですね。イチジクの木って、こう、あんまり背が高くならないんで、なので、まあ、管理がしやすいんですよね。はい。なので、まあ、結構強いし、管理がしやすいので、で、栽培しやすいっていうことで、かなり昔から、まあ、なんでしょう。メソポタミア周辺、エジプトあたり、まあそういったところで栽培されてたのかなというふうにも思います。はい。まあ、で、とは言ってもね、もちろん商業的にね、ちゃんと出荷するために栽培するのは、もう当然手間がかかりますし、まあそういうね、イチジクの畑に行くと、もう私が適当にやってたイチジクと違って、もう木の、こう、なんでしょう、まあ仕立てっていうのは、木のこう生える形をね、整えたりするのも、もうしっかりね、やってるので、なので、まあね、ちゃんと育てるんだったら、こう、ちゃんと手間はね、かけてるんじゃないかなとも思いますけどね。はい。まあ、それは、まあ、当然のことですよね。まあ、どんな果物、野菜もそうだと思います。まあ、そんなイチジクはね、当店では、まあ、いろんなメニューにしてるんですけど、まず一つはですね、果実酒にしてますね。はい。イチジクの果実酒は結構人気メニューです。はい。で、まあ、それだけじゃなくて、なんでしょう、この季節しか出せないものがですね、フルーツピザなんですね。はい。はい。皆さんね、ピザね、好きだと思うんですけど、ノーカバーの屋で、フルーツピザをね、まあ、季節ごとに変えてやってるんですよ。はい。で、今の季節でやってるのが、イチジクとクリームチーズのピザです。はい。これ結構ね、毎年人気なんですよ。はい。クリームチーズとね、すごく合うんです。ね、結構みずみずしい果実なので、まあ、ちょっとね、生地は少し柔らかめになるんですけど、まあ、それでもね、デザートみたいな感じでね、なんでしょう、クリームチーズの、ま、ちょっとしたこう、塩加減と合わさってからですね、塩スイーツみたいなね、まあ、そんな塩フルーツスイーツみたいな、まあ、そんなメニューになってます。はい。もう、イチジクってね、皆さん焼いたら美味しいんですよ。もちろん生でも美味しいですけど、イチジクって結構加熱調理されることが多い気がしますね。はい。ね、焼いたりとかね、なんかちょっとおしゃれなお店とかに行ったりすると、ね、度数の高いお酒をかけてね、こう、炎を上げてからね、で、それでね、まあ、目でも楽しんだりとか、そういうのがね、あったりしますよね。はい。ほんとね、焼いて美味しいですよ。はい。まあ、これからの季節ね、焼いて美味しい果実って結構いろいろ出てくるんですよね。はい。まあ、リンゴも当然そうですし、で、あとね、ね、柿もそうなんですよ。うちではね、焼き柿って、フルーツの方の焼き柿とかもね、出したりしてます。はい。まあ、その時々ですけどね。はい。まあ、あとはね、イチジクってフルーツですけど、おつまみにもね、美味しいので、なので、まあ、これもね、これフレッシュなものを使うので、ね、うちのお店では、いいイチジクがあった時だけなんですけど、ブルーチーズと合わせてからですね、オリーブオイルをかけて、で、まあ、そんなおつまみにしたりもしてます。はい。で、あとはカクテルですね。ね、生絞り系のカクテルね。漬け込みの果実酒じゃなくて、生絞りのカクテルはもうその時しか飲めないというような、まあ、そんな感じですね。 はい、まあ、イチジクってね、かなり傷みやすいので、あと完熟のね、タイミングっていうのが日数が少ないので、まあ、できるだけねこう毎日置いときたいんですけど、たまたまない時もあるので、ない時はすいません、はい、結構難しいんですよイチジク。はい、ね、まあ栽培もねは、まあ、昔からやってるっていうふうに言いましたけど、ね、鮮度維持がね非常に難しいんですよ。何でしょう、果物って、まあ、大体完熟になったものは、まあ、どれも美味しいじゃないですか。でイチジクも当然そうで、でイチジクの未熟なやつってやっぱり全然甘みが乗ってないんで、やっぱりね完熟なものと全然違うんですよね。はい、でまあ いろんな果物って完熟になる前に、まあ割と硬い段階で収穫して、それが店頭に並ぶ頃に完熟になりますよっていうのは熟、追熟って言うんですけど、追熟して、甘くなりますよっていうものは、まあ割といろいろあるんですよ。はい、まあ何でしょう、他にどんなものがあるかな、パイナップルとかもそうですよね。パイナップルとかもそうですし、であとはね、これも野菜なんですけど、トマトとかもね、少し青い段階でちぎってからで追熟して真っ赤になるっていうね、まあ、そういうのを結構やるんですよ。で、まあ、なんでそうするかっていうと、まあ、その方がね輸送にとっては非常に都合がいいんです。はい、まあ、トマトとか、まあ、パイナップルもそうですし、まあ、イチゴもそうですね。真っ赤なね本当に完熟の状態で収穫して、でそれをパックに詰めて、で、出荷すると市場について、そしてそれがスーパーの野菜売り場に並ぶときにはもうやわやわになってもう傷んでしまうんですね。はい、なので少し硬い状態でちぎるっていうね、まあ、そういったことをやるんですけど、イチジクがそれができないんですね。そうなんです。まあ、ある程度はできるのかもしれないですけど、早いうちにちぎるっていうことがもうあんまり向いてないので、なのでイチジクはですねもうほとんど完熟になった状態でちぎらないといけないんですよ。で完熟になったイチジクってものすごい柔らかいんですよ ね。もう皆さんご存知だと思いますけどね、リンゴとかと違ってすごい柔らかいんですよ。はい、でなのでパックにね、まあね、まあ、農家の人は丁寧に詰めるんですけど、どうしてもね輸送の途中でねこうイチジク同士がこうパックの中でこう擦れたりとかしてしまうと、まあ、そこの皮がむけてそこからね傷んでしまうんですよね。はい、で、まあ、あとね、何でしょう、店頭に並ぶときもそうですね。はい、スーパーのね、野菜売り場の店員さんね、すごく丁寧にねこう並べるんですよ。だけどねこうほんのちょっとしたね、ことでイチジクねこう傷が入ってしまって、そこからたちまち傷んでしまうっていうね、そういうかなりねこう難しい、そんなね果物でもあるんですよ。はい、なのでね皆さんね、イチジク買うときね、ね、触るときね、もう、ほんとね、慎重にね、触ってくださいね。はい。ね。もう触らないでくださいってお店もありますもんね。はい。触らないでくださいっていうお店ね、あれ、意地悪で言ってるわけじゃないんですよ。次にね、買おうかなと思った人が、あ、もう傷んでるってね、なってしまったらね、それ申し訳ないからね。なのでね、言ってるんですよ。なのでね、一軸ね、もうほんとね、お店に並んでるのね、触るときね、もう本当にねもう気をつけてくださいね。はい、本当ね痛みやすいんですよ。はい、なので私野菜売り場で働いてる時ね、イチジクたくさん廃棄しましたもん。悲しかったですよね。ね、もちろんね傷んでてもね、こう中の方はねこう美味しく食べられるんですけど、でもね買ってくれないですもんね。ね、そうなんですよ。なんでね、まあ、本当ね、こう慎重にね、扱いたい。まあ、そんな果物です。まあ、そんなね、もう流通がね、こう非常に難しいっていうね、まあ、そういう、イチジクなんですけど、もう一つね、なんでしょう、こう難しい理由があるんですよ。それはですね、イチジクはね、めちゃめちゃカビやすいんですよ。はい。本当にカビやすいです。なんかいろんな果物ね、売ってきて、まあ、みかんとかも、ね、箱売り、ね、段ボール箱で売るね、まあ、そんなね、こう、5キロ箱、10キロ箱とかで売ったりすることもあって、まあ、そういうのもね、中を開けてみたら、カビてたとかね、あるんですけど、イチジクのね、カビやすさはね、もう、なんでか知らないんですけどね、もう、段違いです。もう、 イチジクほどカビやすい果物他に見たことないですね。はい。でね、なんでね、カビやすいかっていうと、イチジクのね、果実をね、こうちょっと皆さん思い浮かべてください。はい。あれね、こうお尻の方ね、なんか開いてるじゃないですか。はい。穴が開いてるんですよ。はい。でね、あそこにね、こうカビがね、こうふさふさってね、こう小さい塊でね、よく生えてるんですよ。はい。そうなんです。なんかね、真っ白かったりとか黒かったりとかするんですけどね。ね、あれがね、ああなってしまうんで、まあただね、取れば大丈夫です。で、そこの部分取ってしまったらもう後の部分は大丈夫なんで、まあ私もね、お店でこう、あ、イチジクかびてるなと思ったらパックを慎重に開けてからですね。はい。パック開けるときも、イチジクにね、傷がついてしまう場合があるので、慎重に開けて、で、まあ爪楊枝みたいなものでね、まあカビの部分を取り除いて、で、まあね、売り場に戻してたんですけど、結構ね、追いつかないんですよ。あ、さっき大丈夫だった、この子、またカビてる、みたいな感じでね。そういうのがね、あるので、ね、なかなかね、その流通が難しいってね、ものすごく神経使う果物なんですね。はい。まあ今、もう野菜売り場の担当の人、結構頑張って、そうやって売ってるんじゃないかなと思います。まあ、もしもね、野菜売り場でイチジクを買って、で、お家に帰ってきて、で、カビてたと思ったらですね、まあそこの部分取って食べてもらえば大丈夫なんで、まあ、よくチェックしてからですね、まあそこの部分取り除いて、ぜひ美味しく食べてください。はい。カビ自体を食べるのは、これどうなんでしょう？これ、食べてもいいカビもあるんですけどね、ブルーチーズとかね、そういったものはね、全然大丈夫なんですけど、イチジクのカビは、まあ、無理に食べない方がいいと思いますね。はい。まあ、できればね、取り除いてから食べた方がいいと思います。はい。まあね、まあ、そんな感じで、まあ、イチジクのね、食品のこう流通についてと安全についてというのをね、こうちょっとお話、ね、させてもらったんですけど、このナヤラジオでもですね、まあ、いろいろね、まあ、農業の主に農産物の食品安全についていろいろお話しすることがね結構多いんですよね。まあたびたびお話しさせてもらいますね。ね、まあなんでしょう、まあ食中毒のこともそうですし、であとはね、まあ農薬のこととかもね、まあいろいろね安全のことをねこうねお話しする機会もねたびたびあるわけなんですけど、やっぱりねもう最近ね、まあ食の安全でこうやっぱ関心が高いなっていうのはやっぱりいろんな仕事してて思うわけなんですよね。はい、お店をやってたりとか、コラムを書いてたりとか、まあそういう風にねしてねすごく思うわけなんですよ。で、まあさっき言ったみたいにね、お店をやってても食品のね食の安全についてね関心があります、最近関心が高くなってきましたっていう人がお店にやってくることも結構あるんですよね。はい。で、何を見たらいいかわからないみたいなね、そういうことをよく聞きます。まあでもそうだと思います。はい。まあ何を見たらいいのかわからないって、はい。あると思います。まあ私はね、たまたまこういう仕事してるので、まあそういう情報にね、正確な情報に触れる機会が、まあまあ多いんですけど、でも一般の方でね、一般の消費者で、どんな情報に触れたらいいのかわからないっていうのは、本当、もうその通りだと思うんで、これね、まあ大雑把にね、大雑把なこう、説明で申し訳ないんですけど、情報源ね、いい悪いやっぱありますね。はい。で、情報源のね、いい悪いっていう方からね、言おうかなと思います。結構ね、YouTube とかね、インスタとかね、ああいったところには、こう、かなり不正確なね、食品安全の情報がものすごくたくさん、溢れているので、あの辺は、もう、全然、もう、ほとんど見ない方がいいかなと思いますね。はい。で、まあ、YouTube とか特にそうなんですよね。なんか何でしょう、まあ普通のねこう趣味のね、YouTube とかを見る分にはすごくいいと思うんですけど、まあ楽しいからいいと思うんですけど、食品安全とかね、結構ね、何でしょう、こう話題作りのためにやってる人とかね結構いるので、なのでそういったものはねあんまりね当てにしない方がいいかなと思います。はい。で、まあ食品安全って、まあ、いろんなね、 分野があるんですよ、まあ、さっき言ったみたいな食中毒、異物混入、そして、なんでしょう、まあ、残留農薬もそうですし、で、まあ、食品がですね、こう腐敗しているとか、そういう状態によるとかね、そういったものもあるんで、どういった、まあ、いろんなね、ものがあるんですけど、そういったね、いろいろなことを網羅しているのがですね、内閣府のね、食品安全委員会です。はい。でこの食品安全委員会のサイトを見ると今言ったみたいなことがもう本当にねこう食中毒というか食品の安全をねどうやって見たらいいんだろうっていうのねそういったものがですねありとあらゆる分野のことが、ウェブサイトに掲載されているので、はい、そこで、気になる情報は多分ほとんど手に入るんじゃないかなと思います。はい、もし手に入らなかったらすいません。まあ他にもね、もういろいろ、頼りになる情報源というのは、ありはするんですけど、食品安全に限って言ったら、この内閣府食品安全委員会の、発信する情報が、かなり正確で、頼りになると思います。はい。ま、私もね、これ、食品安全委員会ね、ちょっと関わってるんですよ。はい。食品安全委員会モニターって言って、一緒に勉強したりとか、情報交換をしたりとかするような、まあその一般、の人がね参加できるような仕組みがあって、で、まあ私もそこに参加してるんですね。はい。でね、参加してみて思ったのが、この食品安全委員会っていうのがもう何でしょう、偉い人たちとか専門家ね、みたいな人たちだけでやってるっていうわけではなくて、まあこうやってねこう私たちのようなこう一般のね人の話をねこう聞いたりとか、一緒にね話し合ったりとかしながら、まあ国のね食品安全っていうのが基準が決められていってるんだなっていうのはね、そういったことをねすごく感じます。まあそういうのもあるので、まあさっきのね、イチジクのカビのことも書いてあるかどうかはすいませんわからないですけど、まあかなりいろいろね、網羅されてるので、ぜひねこの食品のね、安全に興味があるよっていう方、内閣府食品安全委員会ね、ぜひチェックしてみてください。はい。かなり幅広い分野でね網羅されてます。というわけでね、もう残りわずかになってきました。はい。今日のテーマはね、今が旬のイチジクね、旬を迎えたイチジクについてねお話ししたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうかね。旬を逃すとねなかなか食べられないイチジクなんですけどね、あとジャムとかね、あとドライフルーツ乾燥イチジクとかね、あれだったらね、まあ旬を過ぎた後でもね、楽しめますよね。はい。乾燥イチジクなんかね、私結構好きですね。はい。美味しいですね。はい。ね。まあ、いろんなね、料理も使えますしね。はい。ね、旬のイチジクね。ぜひ皆さん楽しんでみてください。はい。お店のね、近くにいる方はね、よかったらね、お店の方でもね、イチジクね、味わいにね、遊びに来てください。はい。ということで、はい。今日もね、ナミさんお休みということでね、私、一人でお送りしてきましたナヤラジオね、そろそろお別れの時間になってきました。今日のテーマはイチジクということでお送りいたしました。はい。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta